りしたのが、知り合いのラジオ DJ のバカボン鬼塚さんが静岡に拠点を移すということで、平日の生放送を関東地方で NAC5 という放送局でやってた鬼玉を、終了させて、というですね、いやびっくらこいだな、なんかね、ちょっと驚きました。まあ土曜日にやっている、ヒッツ・ザ・タウンは、継続で、でそれ以外のもう一つ NAC5 でやっている録音番組は継続らしいんですけれども、平日に、やってる鬼玉っていう番組は終了と、これ東北放送制作で、全国ネットのこの松ぼっくり王国で非常に関東の中でも埼玉の、埼玉という地方局の話をしても非常になんだかなっていうふうに思うかもしれませんけれども、まあ、なんとなく関東って今そんな感じなのねっていうふうに思っていただければと思うのことを言うと、NAC5 っていうのは東京関東は、聴取率調査っていうのを 2ヶ月に一度必ずやっているんですね。で結構なお金かかるから参加できない、ところも、つまり時局の数字がどれぐらいあるのかっていうことを知ることができない放送局もいくつかあって、それらがその他の AM 局とかその他の FM 局っていうふうに換算されるわけですよ。ベイ FM 横浜の F 横、そして埼玉のNAC5っていう関東なんだけど、千葉の県益、埼玉、神奈川の県益 の、 FM 局はその他の FM 局っていうふうにまとめて数字が出るわけですよね。でその他の AM 局っていうと、もうほとんどラジオ日本くらいしかねえだろみたいな感じになるんだけど、ラジオ日本はまあ自分で数字、お金出して数字をちゃんと得ているんだけれども、あとは TBS ラジオ、文化放送、日本放送って、まあいわゆるキー局って言われてるところはそれぞれ、お金を出して自分のところの数字を細かく分析し、2ヶ月に一度そういうことをやってるわけですよ。だからね、我々東京でのラジオ局で仕事をするパーソナリティは2ヶ月に一度すごい、天王山の戦いが来るので、まあ結構しんどいんですけれどもね。でこれでもね、かつてのようにナイターを、バリバリやってた時、ナイターの数字が異様に良かった時っていうのは、ナイターのカードによって上下するのはあり得るだろうから、信憑性のある数字にならないだろうということで、ナイターインの時期は、つまり春から秋にかけて4月から9月までっていうのは2週間、レーティング週っていうのがあったんですよ。偶数月にあるんですけれども、4月6月8月っていうのは2週間あったのね。で毎週やってる週1の番組でも2ヶ月に一度2週間のレーティングっていうのが来るっていうのが、まあきつくて、で数字が出たと思ったらもうすぐレーティング対策みたいになって、じゃあ何やるんだよみたいなことをね、関東はやっとるわけですよ。それですが、地方だとまあじゃあ年に一度とか5年に一度とかそんな感じみたいですからね。この間、去年か2016年の7月に、僕が信越放送に長野にお呼ばれした時は5年に一度の聴取率調査なんでみたいな感じ でせっかくだから何かやろうよっつって宮川さん呼ばないみたいな感じになってそんな大事な時に俺呼んでやべえだろみたいな風な気持ちにはなったんだけど、まあそれをね頼りに、営業はうちはナンバーワンですからとか、この番組はナンバーワンですよとか、この番組は30代の女子がもうダントツでいいんですよとか、そんなようなことをやっていくんだと思うんですけれどもね。まあそれは別にお金のあるなしに関わらず、地方局の場合はライバル局が少ないからそんなに取る必要がないというようなこともあるんだと思うんですよ。おしゃれな企業はじゃあ FM にすっかなとか、そうじゃなくね、お年寄りとか幅広い年齢層に受けたいなっていう企業が、CM 出向するって言ったらじゃあ AM 局にしようかとか、一応両方やっとこうかとか、そんなような感じで、東京関東みたいにいろんな放送局をね、例えばスポンサーさんが企業を選ぶようなほどパイがな、パイっていうか放送局ないですから、関東地方よりも地方の方がスポンサーさんが並んでるみたいな恵まれてる状況なんじゃなかろうかって俺なんか思うんだけど、まあだからそれこそね、純喜って言われている愛知仙台とかっていうのは、いやそうでもねえよみたいなことなんでしょうけれどもね。 でそんな中でその他の FM 局に入っているあのつまりあのまとめて換算されている埼玉の NAC5 が異様に今数字を伸ばしてるっていうことが関東でですね大事件としてあって、でその飛ぶ鳥を落とす勢いの NAC5 からそこの看板 DJ の鬼ちゃんがいなくなるっていうのはまあびっくりなことで、俺の中では吉田照美の番組が終わるよりもショックが大きいんですよね。特にまあ鬼ちゃんの場合はもうね二十何年前から知り合いなので、彼が AD をやって僕が放送作家をやって、一緒に仕事をしていたのがキックンが社員で働いていたシャララカンパニーという FM ラジオ制作会社で、佐藤輝夫さんという社長が当時ね、社長で、FM の話になって申し訳ないですけれども、サントリーサタデーウェイティングバーっていうあの番組を土曜の夕方やってたわけですよ。でそれのね、スタッフで鬼ちゃんがいて、作家で俺がいて、でそしたらそれぞれ自分の番組を持つようになり、もうねなんかそういう時からのことを思うといろいろちょっと感慨深いものがあるなと思いましたね。っていうのはわかると思うんですけれども、タレントでもなく、文化人でもなく、局アナでもなく元局アナでもなく、ラジオで自分の名前で番組を持ってる人っていうのはそんないないじゃないですか。ましてその中でくだらない番組を、バカバカしい番組をやっている人って本当に少ないですよね。そんな中で数少ない中で、まして古くからの知り合いってなると、まあ鬼ちゃんの存在っていうのは僕の中で大きいものだったんですよね。3.11 の時の話もまあここで何度かしましたが、あの時はね、いろんな地方からお前ふざけんなとか不謹慎だとか、なんでそんなねバカバカしい番組をバカバカしいコーナーを今なおやってるんだと、お前だけだぞそんなのふざけんなみたいな感じで言われたわけですよ。あの時はね人を不謹慎だって攻撃することで自分は不謹慎じゃないと、自分は正しいことを、自分は、被災地に祈りを捧げているんだみたいなアイデンティティを確立するために、つまり保身のために人を攻撃して不謹慎だって言っていたような向きがあの年はあったんですよね。東北の人がこれ聞いたらなんだそれっていうね、まあでそんなのいいからボランティアに来てくれよとか、そんなのいいからもっとなんか結局お前らの対面じゃねえかよとかいうようなことを思う人は思うと思うんですけど、そのぐらいまあ何もできなかったんで、特にね下手に被災地行ったら邪魔だとか、なんか物見湯で来てんじゃねえよみたいなニュースもあったから仕方ないんですけれど、その時も変わらず、いやこれ笑かすってことも絶対必要だよっつってヘラヘラする番組を続けてて、で俺とお兄ちゃんはやっぱバキバキに叩かれて、チキショーみたいな、でツイッターでお兄ちゃんがねちょっと、いや不謹慎っていう風に切って捨てるのは簡単だけど、その僕らなりにポリシーを持ってちゃんと考えを持って、これこそ被災地のことを思って僕らなりの思いやりでやっていることなんでっていう風に一回かなんかねちらっとね反駁しているのをねツイッターで見かけて、いやそうだよっていう風に思ってね、でそうやって思うとね、なんかねまあああいう人の存在がなければね、ああいう時にね 3.11 の時っていうのは僕デイリーのワイド番組をやってましたんで、もう精神的にはやっぱきつかったですけれども、それでもねお兄ちゃんの存在があったからできたようなところもあるような人なので、ちょっと残念だぜっていうのがあるんですよね。でねまあ聞いたことない人が多いのかもしれないですけどね、まあ要はローカルですからね。ただまあ2秒3秒声を聞いただけで元気になれるようなそういう稀有なパーソナリティなので、その辺はねすげえなと思ってはいたし、なんかねシンパシーを感じる部分もあったんですよね。 で、お兄ちゃんもそういうようなことを言ってくれてね、俺だって別に宮川さんの番組聞いて不謹慎と思ったこと一回もないよっていうようなメールをくれたりしてね、いやもうお互い頑張ろうぜみたいな、そういうのがあったんですよね。そういう人がいなくなってしまう、いなくなってしまうっていうか、まあヒッツがあるんで、全然ただ住所が住所が実家に戻るっていうだけの話で、なんかねさっきもね本人からメールが来て、いやまあ確かにそうなんだけど、別に声の仕事だなんだっていうのはもうバンバン東京来てるから、別に飲みでも誘ってよみたいな、何しみったれたメールよこしてんだよみたいな感じのトーンで、まあそんなこと書いてはいなかったけど、来てましたね。びっくらこいたんですよね。なんかいろいろね、こう邪推するような人もいるかとは思うんだけど、でそういうのも、あそういうことだったのかなみたいなものは後になってわかるのかもしれないですけれども、今の段階ではちょっと、あ東京からいなくなるのか彼がっていうだけでちょっと寂しいなというふうに思う部分はあるんですよね。一緒に番組やろうぜっつって自分が担当している番組で、誘ったこともあって、でスケジュールが合わなくて全然できずにね、えでも1回ぐらい1回仕事やりたいよねみたいなのがあったら、お兄ちゃんがYBS かな、山梨の放送局で、特番で2人で喋る時間があって、まあ曲をバンバン飛ばしながら喋り倒していたような、そんな感じでしたね。あれはでもなんだろうな、ラジオ好きとかだったらたまんねえんじゃねえかっていうふうに勝手に思うんですけどね。俺ラジオ好きだからもう自分でたまんなかったもんね。あんまもう東京関東では絶対にありえないような共演なので、なんだろうな、なんか分かりますかね、この感じ。ラジオって、一人で回せる人が当たり前だけど腕があって、一人で回せる人が、自分で番組やって有名になっていくでしょ、で数字も取っていくでしょ、評価されていくでしょ、でそういう人同士が一緒に番組やるってことはそうそうないから、アシスタントがいる者同士がやるとかいうんだったらあるけど、俺もお兄ちゃんも別に一人で何でもできちゃうタイプだから、そういう二人が一緒にやるなんていうことは特番でなおかつ地方局じゃなきゃありえないものだったので、あれですね、 YBS の平井さんだったかな、企画してね、こういうのやりませんみたいなこと言ってもらえた時はありがたいなと思って、もうあなたしかこれは立ち上げることもできないし実現することもできないですよっていう感謝感謝でしたね。まあそういう思い出がありながらも、まあこれからもつながっていければいいなというふうには思うんですけれどもね。ただこれは邪推する要素は今のところないかもしれないけど、他にもラジオ界ではいろいろ邪推に値するようなことがあって、ちょっと面白いなって、まあ意地悪な見方をすればそういうことなんじゃねみたいなこともあったので、タイトルコールの後にでも喋ってみましょうかね。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。栗王国改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。邪推できるようなこと、こういうのあるよっていうのを言おうかなと思ったんですけれども、その前に1曲聴いてください。 Perfume でモノクロームエフェクト。まあ、邪推という言葉がふさわしいとは思うんですけれども、考えられることで言うとね、もうなんだろうな、もうみんなこれもう思ってんだろうけど、なんで言わないんだろうなっていうようなことが、この春に皆さんご存知な人もいるかもしれません。ニュースになってますからね、吉田照美さんのワイドが終わると、デイリーワイドが終わって冠番組がなくなるっていうことで、まあラジオ界をね牽引してきた、巨人がねこうなんだろうな、デイリー番組にお別れを告げるっていうことみたいなんですけれどもね、吉田照美さんっていうのは夕焼けにゃんにゃんとかでトンネルズと一緒に出てた人で、 で夜ワイドをやってた時の AD が小山薫堂さんで、放送作家が曜日担当の放送作家が加藤義和さんっていう、あのご機嫌よういただきます冗談画報とかをやっていた放送作家の人で、まあ加藤義和さんは死んじゃいましたけど、加藤義和さんにあの僕や僕の劇団もピックアップしてもらって、冗談画報っていう深夜番組に出してもらって、そこからあのいっぱいね、夜中に放送後に電話かかってきて、あのプロダクションからあれ撮りたいんだけどみたいな感じで、でそれを全部お断りして、あのこういう立ち位置に俺はいるっていう感じなんですけれども、っていうまあ文化を作った担い手とも言うべき加藤義和さんっていう方、AKB のプロデューサーの秋元康さん、宮沢昭夫さん、うっちゃんなんちゃんのやるならやらねばの構成作家のメインの作家だった、広岡豊さん、まあそれはそれはそうそうたるメンバーがやっていたわけですよ。で、秋元さんが夕焼けにゃんにゃんやるって言うん でその時はみんなもうテルミを有名にしようっつって、業界人がこぞって、テルミさんをテレビに引っ張り出して夕焼けにゃんにゃんやってみたいな感じの動きをもう作った、まあものすごいあのムーブメントでね、でまあ彼の知名度も上がり、あの番組も鬼のように面白く、でそのまま、やる気満々っていう番組に行き、でそっから朝に行って夕方に行って今回終わるっていうことみたいなんですけれども、待てよと、あのこれみんな気づいてんじゃないのかなっていうふうに思うのは、これまたね、関東のあのキー局とはいえ関東ローカルのあのラジオの話で申し訳ないんですけど、文化放送っていう放送局ありましてね、で午前中に野村栗丸さんっていう人が午前中ワイドやってるわけですよ。で午後は大竹誠さんっていう人がやってるんですよ。で夕方に吉田照美さんがやってんだけど、照美さんはあの文化放送の職員だったけど辞めてあのフリーになってるから、あの外部の人なんですよね。局アナっていうのは基本あの金かかんないじゃないですか。外部の人ってお金かかるんで、局アナ使って番組やった方がラジオ局は絶対いいわけですよ。だけどそれで数字取れなかったら、そいつどうやって食わしていくんだみたいなことになるから、リスクがあるから、あの局アナも取る取らないっていうのは微妙な問題だよねっていうのがあるとは思うんですね。ギャラは多少かかるかもしれないけど、いい時だけ使ってダメ、数字落ちてきたらポイッと捨てればいいやっていう、あの外部のフリーの DJ とかパーソナリティに、なんだろうな、愛人契約みたいな形でお付き合いしていくのが一番いいだろうって、まあ健全な会社の考え方としてはそうですよね、間違ってないなんだけど、その午前中を担当している野村国丸さんが60歳になって野村国丸さんの番組がリニューアルしたんですね。あれ待てよと、これあのみんなあの思ってることなんだけど、国丸さんが60歳になったってことは、野村国丸さんが今まで局のアナウンサーとして社員だったものが、社員じゃなくフリーランスになって、ギャラが発生してるってことだよねと。今まであの払ってたお給料以上のあのものになりますから、フリーランスになりますと。あ、だからテルミさん終わったのとかいうようなことをこれみんな思ってると思うんだけど、誰もあんま言わないんだよね。あ、やっぱそういうことなんだよねみたいな。タイミングがあまりにもだから、一応1年間ずらしただけで、ね、午前ワイド、午後ワイド、夕方ワイドって3つあるうちの2つをタレントがやってたんだけど、今国丸さんがだいたいあんなね、大活躍してる人が60歳になったのに、じゃあのシニア雇用でいいですみたいな感じで、あの給料下がって同じ仕事やるわけないじゃん、ましてメインパーソナリティなのに。だからおそらく悪い、俺は分かんないけどね、悪いけど、俺の邪推で言うと、退職されて定年で辞められて、でフリーランスとしてあの仕事を受けてるんじゃないかなと思うんですよ。したらそこにギャラがドーンと乗っかるような形になって、ってなるとこう、朝から晩まで全員タレントってのは無理だよみたいな感じで、もうじゃあねっていう、そういう押し出されなんじゃなかろうかっていうふうに思ってるんですけど、どうなんですかね、わかんないですけどね。まあこの辺はわかんないですよ。 僕が担当していたパカパカ行進曲が、悠々ワイドっていう大沢ゆりさんの番組が終わって、大沢さんが土曜日に引っ越してくるということで弾き出されたっていうような、あの分かりやすい、あの玉突きとはちょっと違う部分ですからね、あの邪推っていう言い方をしといた方が語弊がないとは思うんだけど、みんな思ってることだと思うんだけど、あんまり言ってる人いないんだよな、なんつうことはどうでもいい。もうこのね、なんか陰口をいっぱい言っているっていうラジオならではのなんか嫌な感じですね。
宮川まさるの
一曲、パフュームでエレベーター。
宮川まさるの松ぼっくり王国。
松ぼ.info、 松ぼ.info、 それが番組ホームページの URL です。よかったらブックマークしていただきたい。で、ここ数週間ですね、私のフリートークだけで終わるっていうことがちょっと続いておりまして、非常にご迷惑をおかけしています。まあ言うとですね、やっぱ家族で旅行すると大変なしっぺ返しが来るんだなっていうことなんですけれどもね、12月の、25日から30日ぐらいまで沖縄に家族で旅行に行ったんです。でそこを6日間休むってなると、10月下旬ぐらいからものすごい勢いで仕事片付けて、調整していたんですよね。でそんなに調整していったんだから、もうものすごいレンタカーも借りたんだから、乗りまくってみんなで沖縄満喫してやれみたいな感じでガンガンに歩き回ってヘトヘトにくたびれて、で細菌性の風邪になり、正月から、ずっと弱ってたっていう状態があって、鼻声の放送が続いて申し訳なかったんですけれどもね、あれでもね、1週間おきにちゃんと撮って、来週はもっと治ってるかもしれないみたいな感じだったんだけど、まだ鼻声だみたいなことだったんですよね。で、でも風邪によってさらに仕事があれしてるから、いろんなことやんなきゃいけなくて、松ぼ.info の大喜利のお題を更新できておらず、もういよいよ更新できる状態になってきましたんで、もう本当にすいませんっていう、もうやべえよどうしようっていうね、更新したところで次の収録まで間に合わないから、また次も振りとくなんじゃないかみたいな感じになってるんですけど、見捨てないでください。ぜひ、大喜利の方もご参加いただきたい。お相手は私、一応言っときますが、松ぼ.info、それが番組ホームページの URL です。何でもかんでもメールをお待ちしております。メールの宛先は miyakawa@1260.jp、 miyakawa@1260.jp。 まあ今日ですね、もうあることないこと好き勝手言ってたなこいつっていうような部分はですね、聞かなかったことにしていただいて全然構いませんし、もし聞いてしまった人で、許してやるかっていうふうに思った人はですね、まとめとしてはこんなふうに思っていただけるのがいいかなと。宮川さんってラジオ好きなんだねはみたいな感じで鼻をほじりながら思っていただければいいかなと思います。お相手は私、宮川まさるでした。ほんじゃまたです。さいなら。
裸眼解除どうもペッコリのことずんの飯尾和樹でございます。なんとずんがですね、はい、ラジオ2畳半の小部屋からですね、
はい、
これなんと何だったんですか、ヤスさん。
ね、ポッドキャストでですね、配信されることになったんですよ。
ありがとうございます。どんな番組かと言いますとね、この放送聞きながらですね、煮込み料理なんかするとね、うまく火が通るんじゃないかってぐらいね、コトコトやっておりますんでね、
はい、コトコト、そう、弱火でね、弱火で煮てる感じですね。
そうですね、チャーハンには向かないと思います、
はい、
スピード勝負の料理には。
時々僕はちょっとでかい声出してね、
で、途中でね、つけ忘れて寝るのもよし、
はい、
そんな感じでですね、
はい、
一つよろしくお願いします、
はい、聞いてください。